ひばりクラブご覧の皆様おはようございます。武田邦彦です。今日は資本主義から人間主義へというものの実は5回目なんですけども、人間主義という言葉があまり適当ではないんじゃないかというご指摘がありましてね、コメント欄を作ったもんですから、早速コメント欄で非常に建設的な有意な、ご意見をいただきましてね、それで実は人間主義でもいいような気がするし、しかしこういう新しい言葉っていうのはですね、こう皆さんのこう、まあ、合意って言いますか、皆さんにしっくりいくような言葉を探していかなきゃいけないんですね。まあそういう点では今現在我々が使っている言葉っていうか漢字のほとんどはですね、福沢諭吉なんですよ。まあ福沢諭吉以外もやってますけどね、やっぱり明治時代の人っていうのは非常に語彙が豊富だったんでしょうね。全部例えば民主主義だとか国家だとか、まあ全てはそういうヨーロッパから受け入れたものは英語から、主に英語から、漢字に直したわけですね。この人間主義なんていうのはもっとさらに難しくてですね、もともと資本主義の次の主義ってないんですよね。それをまた主義と呼ぶかという問題もあるんですね。民主主義っていうのは、これはまあ選挙形態というか政治形態なんですね。で、資本主義っていうのはこれ社会の経済を回す方法っていうかですね、そういったものなんですね。で、人間主義っていうとどっちを指してるのっていうのもあるわけですね。まあ、この場合は資本主義に対する言葉ですから、だから社会の基本的システムも封建主義でいくか、まあ、封建主義っていうのも民主主義はちょっと入ってるっていうか政治形態も入ってるんですけどね。だから必ずしもその論理が統一してるわけじゃありません。だけども、人間主義っていうのはちょっとずれてるかもしれないということで、まあ昨日一晩考えましてね、人生主義かな、落語主義が本当なんですね。人間っていうのは個人で生きてるんじゃなくて集団で生きてるわけですから、集団へ一気に変わるということで落語主義でもいいんですけども、落語主義ってのはまだちょっと馴染んでないので、まあ言えば現在の資本主義から人間主義、人生主義、落語主義っていうふうにこう、だんだんみんなの概念が変わっていくと思うんですね。まあそういう点ではやっぱり人生主義かなと思いまして、今日から資本主義から人生主義へに変えました。ただ、それは内容的に同じですから、シリーズとしては5番ということで、そのうち落語主義に変わるかもしれません。まずまあ簡単に整理すれば、拝金主義、お金中心というのが資本主義での価値観ですね。お金が全てである。株式会社は株主が一番力を持ってる。いや、それもですね、随分コメント欄に、いやいや、ステークホルダー。だいたいステークホルダーっていう僕は英語を使うのが嫌いなんですね。ステークホルダーっていうとですね、まず一つは、経済とか、そういうのを知ってる人が、他の人を煙に巻く手段として、ステークホルダーってしょっちゅう使うんですよ。まあ、東大の先生なんかになりますとね、ステークホルダーとかしか言いません。つまり、彼らはステークホルダーっていうのが、日本人全部にわかるか。あんまりそういうことを普段から接してない人にわかるかなんて考えてないんですよ。考えてないっていうか、むしろ考えてるっていう方がいいかもしれないね。あんまりよくわからない言葉を使うっていうのは、悪いインテリって言ったらあるんですけどね、立ちの悪いインテリは必ずそうなんですね。ですから私は、ステークホルダーだったら何て言うんですかね、関係者っていうのかな、日本語では。関係者。例えば会社の関係者に対してっていうんですけど、それは私、そういうコメントがありましたけど、私それはね、違うと思います。私はまあもちろん、従業員でもありましたし、研究所長でもありましたし、役員も何度もやっております。経営者でもありました。そういう点では、武田は経営者でもないのにっていうコメントがありましたけど、それは私の一番最初に入った会社では経営者でありませんでしたけども、その後、そうですね、4つぐらいやりましたかね、経営者を。そういうことで、それちゃんと登記もされておりますから、ちゃんとした経営者なんですけど、まあまあ、そういうことから言ってですね、会社は、まあ確かにね、株主総会ってのは年に1回ですから、大体はですね。ですからまあ年に1回株主総会での議題ってのは固定されてますからね。株主が全権を持ってるとは言いにくいんですが、株主が経営者を選びますからね。で、経営者ってのはほとんど毎日のように会社を指揮しますから、まあ株主間接統治と言ってもいいような状態ではありますね。ただ形式上は株主総会が最も一番上の決定機関であって、必ずしもステークホルダー総会というのは僕はないと思いますけどね。関係者総会ですかね。ステークホルダーって使いたくないですけど。まあ、コメント欄に反論を書き込んでもらうんであれば、なぜ 関係者と言わないでステークホルダーというのかと。じゃあ関係者以外にもうちょっと踏み込んだいい言葉があればですね、できるだけ日本語でわかりやすく言うと。まあ、日本の明治の発展はですね、英語をそのままカタカナで使わずに日本語に訳したということでですね、我々は非常に便利な生活を送っているわけですから、そこはやっぱり我々もですね、その意思を継がなければいけないと思います。ところで、まあ、人生主義っていうのは、まあ、落語主義と言ってもいいんですけども、個人で言えば人生主義、集団で言えば落語主義なんですけど、それの価値観とは全然違うんですね。それをまずここで言っとかなきゃいけないと思いまして、ここでまとめました。つまり、歴史的に見れば、戦いに勝つことが大切だったっていう時代があったんですね。まあ、ローマ帝国もそうですし、それから、中世のイスラム国家もそうですし、それからモンゴル帝国もそうですしね。まあもちろんそういう世界帝国にならなかったものについても、まあ戦い、つまり他人のものは自分のものっていう非常に極悪な思想がありまして、この思想に基づいた時が戦いに勝つことだったわけです。アリア人、つまり白人はですね、ごく最近まで他人のものは自分のものという思想で、まあ現在でも白人も中国人も同じですけどね、ウクライナ戦争があったり、中国が外側に出っ張っていったり、アメリカが世界中を監視してたりっていうのは、これみんな他人のものは自分のものっていう極悪思想ですね。日本は違いますけど。その次に、まあ17世紀ぐらいから産業革命が出てきて、まあそれまではほとんどが人力でしたからね。まあ家畜の力を一部使うっていうことで人力でしたから。物質生産は限定されてましたけども、産業革命からぐーんと物質生産が上がるわけですね。それまでの制度とぐーんと物質生産が上がった時の制度を変えたと。それが資本主義ですね。で、現在はもう物質生産は大体いいんです。開発途上国ではね、これからしばらくまだ物質生産が必要ですけども、まあ、世界の主力って言いますかね、G7 国及び BRICS なんかはですね、一応物質生産が一段落はしてますからね、まだこれからは進みますけど、一段落はしてます。そういうことで新しい制度っていうか社会が望まれているわけです。それをまあ今ここでは今日からですけど人生主義と。人生が大切である。これからは今まで軽視されていた生きていることっていうのを大切にする。で、今までのものについては AI とか自動機器がやりますから。工場も人があんまりいらなくなるしですね。ほとんど自動機器になるということになりますので、それはあんまりご心配なさらでいいということで、生きていくことを中心としますとね、今までは銀行員と野菜を買いに行く主婦と、どっちが賃金が高いのって言ったら、もちろん銀行員の方が高い。銀行員はまあ平均して1000万ぐらいもらう。年間ですね。主婦はゼロ。もしくはアルバイトをやったにして、アルバイトって言ったら主婦の生活をやってくれるわけじゃありません。野菜を何万回買いに行っても0円は0円です。これはなぜかというと、お金を取り扱うっていうのは偉いと。それは資本主義ですから。しかし今度からは人生主義ですから、人生を健康に楽しく送るのが一番。ということになると、野菜を買いに行くことが大切ですから、銀行員は0円、野菜を買いに行く主婦は1000万円。こういうふうになりますね。まあ今はね、私がこれを言いますと、そんなことはないよっていう反論はいくらでもあることは承知の上ですね。しかし、今私が言ってるのは、資本主義から次の社会にどういう価値観で、どういうシステムで行くかっていうことを手探りしてるわけですから、今までのことを例に出して、反論してもらってもちょっとあまり建設的じゃないかもしれませんね。資本主義は明らかに行き詰まってます。アメリカを見てもですね、上位 1% の人が 30% の資産を持ってるとか、世界中を見ると上位30人の人たちが、下位30億人の人たちと同じ資産を持ってるとかね、ものすごく歪んでるわけですから、これがまともに言ってるとは思わない。それどうしてそういうふうになったかって言いますと、やっぱりこれは300年間の物質生産の時代が終わりに近づいて、制度が変わらないので、社会が歪んでるという状態だろうと私考えてるわけですね。まあ、それを覆すのは、お金を儲けるよりも、人生を豊かにする方がいいという時代に変わっていってるっていうふうに思うんですね。この人生っていうのが、落語主義なのかどうかっていう点で、今まだちょっと私も踏み込みが足りないもんですから。一応人生主義、個人の人生主義と集団の落語主義というのを二つ使いながらですね、探っていきたいというふうに思っています。新しい言葉もそうですけど、新しい主義もそうで、新しい概念もそうで、 こういうものは今までの概念にとらわれちゃいけないけども、しかし一つ一つはあんまりぼんやりしちゃいけないということの制約がありますからね。そこのところをうまくやっていきたいと思います。私は今のところですね、コメント欄なんか見ますと、そうだね、本当に今まで資本主義だったねと。だけどもう物質生産が終わりに近づいてるんだから、確かに人間主義と言えないこともないねっていう反応もありますんでね、もうちょっと話を進んでいきたいと思います。